こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ほぼ3000円、全部30分、5日間の夜ご飯献立は、料理研究家コピによる平日5日分の夕食をまとめて設計した実用レシピ集である2026年間。全96ページの本書は、献立決め、買い物、日々の調理という3つの負担を小さくすることを主眼に置く。各種は定番超時短、作り置き野菜たっぷりの4タイプから選べ、主菜と副菜を基本に、必要に応じて汁物を添える構成で進む。週1回のまとめ買いと、原則30分以内3ステップで完結する調理を組み合わせる点が特徴である。単発の人気レシピを並べるのではなく、食材の使い切りと5日間の運用を前提にしているため、料理そのものよりも毎晩何を作るかを考えることに疲れている読者に向く、下ごしらえ味付けの黄金比。作り置き副菜も収録し、献立をそのまま再現しながら基礎的な家庭料理の判断力も得られるように作られている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、週1回のまとめ買いを起点に5日分の献立判断を一括で済ませる設計。本書の中心は1品ごとのレシピ提案ではなく、5日間をひとまとまりとして扱う献立設計にある。買い物を週1回にまとめ、購入した食材を平日の主菜副菜へ配分するため、帰宅後に冷蔵庫を見て献立を考え直す場面を減らせる。これは節約を単に安価な食材選びとして扱う方法ではない。必要量を先に決め、使途の決まった食材を買うことで、余剰購入や使い残しが起こりやすい家庭料理の問題に対処する方法である。収録献立は5日間 ×4 週分で、定番超時短、作り置き、安たっぷりという目的別の週を選べる。したがって毎週全く同じ生活条件であることを前提にせず、忙しい週には時短型、野菜を意識したい週には野菜中心型という使い分けが可能になる。一方で、価格のほぼ3000円は食材価格、地域、家族人数、調味料の在庫によって変動する目安と捉えるべきである。価値は固定額の保証より、買い物から使い切りまでを一つの計画にする再現可能な枠組みにある。次に、全て30分3ステップが調理の複雑さと着手への抵抗を抑える。各レシピを3ステップで完結させ、調理時間を30分以内に収める方針は、手順数を少なく見せるためだけの工夫ではない。平日の夕食作りでは、調理技術の不足以上に複数の工程を同時に管理する負担が障壁になる。加熱する、味を整える、盛り付けるといった作業が長い説明に分散すると、料理に慣れた人でも全体像をつかみにくい。本書は工程を簡潔に整理することで、何を先に行い、どこで味を決めるかを把握しやすくしている。実際の献立には、鶏肉と野菜の甘酢炒め、豚肉とキャベツの味噌炒め、麻婆豆腐、ネギ塩豚丼など、日常的な食材と調理法で作れる料理が並ぶ。特別な器具や高度な技法への依存を抑え、家庭で繰り返し作ることを優先した選択と言える。ただし、30分という所要時間は下ごしらえの速度、コンロ数、同時進行の慣れによって変わる。そのため本書は厳密な時間協議の手引きではなく、段取りを標準化して平日の実行確率を高める料理本として評価するのが適切である。さらに、主菜副菜汁物の最小構成でちゃんとした夕食を過剰な品数から切り離す。本書は平日の夕食を主菜と副菜の組み合わせとして提示し、必要なら汁物を添えるという簡潔な構成をとる。この形式には栄養面と運用面の両方の意味がある。主菜で肉魚大豆製品などを中心に据え、副菜で野菜を補うことで毎食を多品目多皿にしなくても食卓の役割を分けられる。副菜には電子レンジを活用するものも含まれ、主菜を加熱している間に別の鍋やフライパンを増やさずに済む。つまり、献立とは豪華な組み合わせではなく、限られた時間と調理器具の中で必要な要素を無理なく配置する作業だという考え方が示される。読者が得られるのは個々の料理名を増やすことだけではない。主菜が濃い味なら副菜を軽くする、炒め物の日には火を使わない副菜を選ぶといった日常の組み立て方の基準である。もちろん、成長期の子供、食事量が多い家庭、個別の栄養管理が必要な人には分量や品目の追加が必要になる。本書の強みは万能の栄養処方ではなく、日常の夕食を成立させる最低限の構造を実行しやすい形で可視化した点にある。そして、定番超時短作り置き野菜たっぷりの4週構成が生活条件に応じた選択を可能にする。4種類の献立カテゴリーはレシピの味の違いを示すだけでなく、読者がその週に抱える制約から献立を選ぶための入り口になっている。定番献立には照り焼きチキンやそぼろ丼のような親しみやすい料理が置かれ、家族の好みを外しにくい選択肢となる。超時短献立はチャプチェ、豚もやし炒め、丼物などを通じて時間が限られる日の調理を想定する。 作り置き献立は副菜や準備を前倒しする発想を取り入れ、調理作業を日単位で平準化する。野菜たっぷり献立にはボーボー鶏、豚こま酢豚、鮭の包み蒸し、ワンパンビビンバなどが含まれ、野菜を意識したい時の具体案になる。この分類の利点は、読者が全レシピを比較検討しなくてよいことにある。献立選択を今日は何が食べたいかだけでなく、今週は何が不足しているか、どの制約が強いかに結びつけられる。一方、食物アレルギー苦手食材、予算の変動には個別の時間がいる。本書は条件を完全自動化するものではなく、選ぶ手間を整理して家庭ごとの調整余地を残す設計である。最後に、下ごしらえと味付けの黄金比が献立を離れて使える家庭料理の基礎になる。本書には5日分の献立に加え、下ごしらえの方法、作り置き副菜、味付けの黄金比が収録され、 Amazon 限定版ではコピの味付け早見表のデータ配信特典もつく。これらは献立をそのまま再現する読者に便利な補助情報であると同時に、レシピ依存から少しずつ離れるための道具でもある。家庭料理では醤油、味噌、砂糖酢、油脂などの組み合わせを毎回ゼロから決める必要はない。一定の比率を基準にすれば、肉や野菜の量、好みの濃さに応じた調整がしやすくなる。下ごしらえについても、切り方や準備のタイミングをあらかじめ定めれば、平日の作業が途切れにくい。特に、買った食材をいつ何に使うかと関連付ける本書の形式では、こうした基本情報が献立の実効性を支える。ただし、黄金比は素材の水分量、使用する調味料の塩分濃度、家庭の嗜好によって最終調整が必要である。固定された正解として守るより、味見をしながら調整する際の出発点として用いるのが実践的である。本書は献立表と基礎技術を接続することで、短期的な時短だけでなく日常的な味付けの判断を支援している。結論として、本書は夕食を作る意欲はあっても、買い物リストを作り食材の重複を避け、平日5日分を考え続けることに負担を感じる人に適している。料理初心者、献立のレパートリーが少ない人、仕事や育児で判断回数を減らしたい家庭にとり、特に実用性が高い。一方で、厳密な栄養計算、アレルギー対応、専門的な料理技術、献立の無限のバリエーションを求める読者には補助的な資料が必要になるだろう。類書にも時短節約、1週間献立を掲げるものは多いが、本書の違いは週1回の買い物、5日分の具体的な献立、30分以内3ステップという調理の簡潔さ、そして下ごしらえと味付け比率を一体として示す点にある。単品レシピを集めただけでは、読者は結局組み合わせと買い物を自力で考えなければならない。本書はその前段階の意思決定を引き受けつつ、定番超時短、作り置き、野菜たっぷりから生活に合う週を選べる余地も確保する。まずは1週分を忠実に試し、使いやすい主菜副菜、調味の比率を自宅の定番として残していく使い方が合理的である。ご支援いただける場合はコピポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。